桶狭間の合戦。菊池寛。信長の決起。天文18年3月のこと、宋延山三カ国の大名であった今川氏をはじめとし、四方の豪族に対抗して尾張の国にお出しあることを知らしめた信秀が年42をもって死んだ。信秀死する3年前に小渡城で元服して幼名吉報氏を改めた三郎信長は、直ちに父の後を継いで上総介と号した。信秀の法事が名護の和万象寺に営まれた時のことである。重臣はじめきらびやかに居並んでいるところに、信長まず焼香のために仏前に進んだ。今からは織田家の大将である信長が防府の前に立った姿を見て、一同の者は驚いた。長江の立ち脇差しをしめ縄でぐるぐる巻きにし、茶筅に結った髪は乱れたままである上に、袴も履かないというありさまである。そして末香を一つ紙につかんで投げ入れると、いっぱいして帰ってしまった。信長の弟勘十郎信行の折り目正しい肩衣袴で陰銀に礼拝したのと引き比べて、人々はなるほど、信長公は吉氏に勝る大バカ者だとあざけりあった。心ある重臣たちは織田家の将来を思って沈んだ気持ちになっていたが、そのうちに筑紫からこの寺に客僧となってきている坊さんが、信長公こそは明国主となる人だと言ったと伝えられている。この坊さん、なかなか人を見る目があったということになるわけだが、何しろ幼年時代からこの年頃にかけての信長の行状は、確かに普通にはバカに見られても文句の言いようがないほどであった。尾張の地獄寺に手習いにやられたが、もちろん手習いなんぞしようともしない。川から船を取ってきて吹きの葉でナマスを作るくらいは罪のない方で、購買の弁当を略奪して平らげたりした。町を通りながら栗、柿、瓜をかじり餅を頬張った。人があざけろうが指さそうがお構いなしである。16、7までは別に遊びはしなかったが、ただ朝夕馬をかけさせたり、鷹野を催したり、春から秋にかけて川に飛び込んだりして日を暮らしていた。しかし宝油を集めて竹槍を持って戦わしめたりするときに、褒美を先には少なく後から多く与えたことや、当時から槍は三元家が有利であるとの見解を持っていたことや、さらにその頃次第に先人の間に威力を発揮してきた鉄砲の稽古に熱心であったことなどを見ると、筑紫の坊さんの顔色を肯定できそうである。このようにどこかに争われないところを見せながらも、その日常は以前と異なることがなかった。平手中司正秀は信長のお守り役であるが、前々から主信長の行状を気に病んでいた。いろいろといさめては見るものの、一向に効き目がない。そのうちにある時、正秀の長男に五郎右衛門というのがあって、良い馬を持っていたのを馬好きの信長見て所望したところ、あっさりと断られてしまった。親父も頑固なら息子も強情だと、信長の機嫌が甚だ良くない。正秀これを見て、今日までの武育が失敗しているのに、さらにまた息子のしくじりがある。この上は死をもっていさめるほかに道はないと決意して、天文22年雨竜正月13日、61歳かの柴原咲いて果てた。